どうも松です。
杉ちゃんです。
この番組は僕ら二人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って、一方は初見で一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです。
はい、お願いします。
はい、僕らはね、タマコラブストーリーというアニメの映画を、前回から見ていて、まあ映画をこう、まあ大体90分の映画なんで、それを3分割しまして、まあ前半、中盤、後半と見ていまして、今回は中盤ですね、まあ2パート目の話をしようかなと思っております。
激動の終盤やね。
そうですね、まあ一番本当に物語がこう動くというか揺れるというか、
うん、本筋のとこやもんね、これが。
うん、確かに確かに。まあね、どういう感じで、そのお話が揺れ動いていくのかっていうのはちょっと本編の方でね、はい、じっくり話していきたいと思います。
はい、
はい、というわけで本編です。
はい、
というわけでタマコラブストーリーの今回は、まあ、真ん中のパートを見ていって、まあね、本編の映画の尺でいうと大体最初から30分ぐらい経ってからぐらいのところからの部分を話していこうかなと思っているんですが、
はい、
まずはあらすじ紹介しましょうかね、なんとなく、うんうん、はい、タマコラブストーリー中盤のあらすじをご紹介 します。モチゾウとタマコは幼い頃遊んでいた河原に向かう。そこでモチゾウは東京の大学に行くこと、そしてタマコのことが好きだということを伝える。動揺したタマコはずぶ濡れのまま家に帰り、その後も様子がおかしいまま。餅作りやバトン部の練習にも身が入らない。モチゾウもそんなタマコを心配してはいるものの、どうすればいいかわからずぎこちないやりとりが続いてしまう。タマコはことの顛末を緑に相談し、さらに、海外留学に向けてホームステイに挑戦しようとするしおりの言葉や商店街の人たちの様子、自分の父親が母親に向けて送った曲恋の歌から勇気をもらい、少しずつ普段通りの調子に戻っていく。モチゾウも喫茶店のマスターの話から後悔の苦さを知り、少しずつ気持ちに整理をつけていく。そんな時、タマコのおじいちゃんが餅を喉に詰まらせ入院することに。病院で二人きりになった時、モチゾウはタマコに、なかったことにしていいから今まで通り行こうと告げるのだった。というところまでのお話を。はい。かーが出ましたが。
本当に。もうまず最初はあの出町柳の飛び石のシーンでの告白のあのシーンよ
ねえ、あのまあ京都にね行ったことある人というか、あのね鴨川を見たことある人だったらもうあそこじゃんってなるようなシーンでしたけど、
毎朝通ってますよ、もう本当に。
あ、そうですか。バスで
毎朝毎夕、うん、もうい
やでもやっぱあの鴨川の飛び石のとこで告白するなんて、やっぱ全京都人というか、まあ京都でそれこそ高校時代とか過ごした人全憧れではないですか
憧れたことはなかったけども、確かに行きだねえやね。
うん、やっぱなんだろうな、本当になんだろう、届かない夢っていうかさ
なんかちょっとも
うそんなことないんだけれども、やっぱりこう、ああそういうのあるのかなとかってこう思っちゃうぐらい、やっぱ綺麗なシーンで、
綺麗、確かに綺麗なシーンだったね。
うん、
いやでもね、今回なんといってもあのシーンの、
うん、
今その松尾さんが
あらすじで、まあ、
あらすじってことで言ってくれた、やっぱり告白という言葉の中にあんだけ複雑で、
うん、
なんて言うんだろう、もどかしいやりとりがあるっていうことを描いたのが本当にすごいなと思って。
いやー、そうっすね、やっぱ気合入ってましたよね、ここは。
いや、ここ特に本当にね、
うん、なんかやっぱこうその河原についても急に告白っていうわけではなくて、うん、やっぱり こう落ちそうになった卵をこうパッと掴んでみたいな。
いやーそうよ本当に。なんて言うんだろう、やっぱ最近僕の研究に絡めるとまずい、まだそれよくないやけど、
はい、
やっぱりそのああいう質的な記述より具体的な記述をすることが抽象的な記述をすることと何が違うかってことを考えてたんやけど、
うん、
やっぱあの状況、まあおそらく抽象化して言っちゃえば、
うん、
まあ告白したっていう一言で言えるんだけど、
うん、
やっぱ実際の人間の営みってそんな単純じゃないよなってことをあれを見てもうめっちゃひしひしと感じてて、
うん、ね、やっぱそうですね、あの飛び石ってやっぱりこのなんていうの、舞台設定がさ、
うんうん、
やっぱりもうドラマを加速させるというか、やっぱ
加速させるね。
ね、こう子供の頃は餅像に落とされてずぶ濡れになったみたいな話があって、
うんうん、
でそこからのこう今度は餅像が助けてくれるんだねみたいな、
うんうんうんうん。
うん、やっぱそこでの、やっぱ子供の頃からの、やっぱ変わらない関係性もありつつの、やっぱそこはちょっとやっぱ、餅像が、やっぱりこう、ね、こう成長して、やっぱ一人前のその男子になってるわけですから、なんかやっぱそこの変わってるものっていうのもあったりしてっていうところで、ね、ドキッとする場面でもありますけど。
うん、やっぱりあの、飛び石っていう設定もその、やっぱ一つには、幼い頃から二人が慣れ親しんできた場所、
うん、
でありつつそのやっぱり飛び石なんよね、飛ば落ちる可能性もあるっていう、
まあ、ある種の不安定さ、
ある種の不安定さもあり、
うん、実際ね、タマコはその後こうよろめいて川に落ちちゃうわけですから、
そうそう、いやだからあそこのやっぱあそこはイオンじゃダメなのよ
イオン、
ね、イオン行こうぜ、じゃああかんかったのよ。
やっぱイオンはやっぱあれですからね、地面はやっぱ安定してますから。
地面は安定するよ本当に。
うん、やっぱカートとかもさ、カート引いて歩いてても全然引っかからない地面ですから。
引っかからない地面で。
うん。
やっぱあそこがあんだけ不安定なところで、まあ実際落ちたり。
うん。
かつ二人が慣れ親しんだ場所っていうあの設定がまず。面白かったし、
うん、でまあそこからのね、こうべちょべちょになりながら商店街をバーッと走って、
うんうんうん、
あそこのね絵もすごかったですよね、なんかこうぼやけて、世界がぼやけて、
世界がぼやけてるんよね、
うん、
あれってそれこそ不思議な感覚より感覚っていうか感情というか、それをうまく嬉しいのか悲しいのか嫌なのか好きなのか全部がわからないぐちゃぐちゃの状況をうまく表現して、でみんながあのたまこちゃんおかえりって、
うん、どうしたのたまこちゃんみたいな、
そう言ってくれるのに聞こえてはいるけど全く入ってこない、
うん、
あの感覚は
ね、
すごい、しかもそれを映像で映像と音声で表現するっていう、
そうですね。
面白い。めちゃくちゃ面白かった。あのシーン。
いや、いいシーンでしたね。
で、あとその告白された直後の、ね、テアンデイみたいな、どの喋り方やったっけ忘れちゃった。
なんか、なんとかでござんすみたいな。
そうだ、そうだ。
片付けねえ。
あ、片付けねえ、片付けねえ。
なんかね、テレビシリーズでもね、たまにあったんですよね。なんか動揺すると。うん、変な口調になるっていうのは。まあ家に帰ってもちょっと様子が変というか。
うんうんうんうん。
餅、ね、餅のこと餅像って言っちゃって、みたいな。
うん、もう、あの時さ、もう、笑いが止まらなくってバスの中で。
餅像100個ね、みたいな。
おい、ちょっとそれき、なんか、お前おかしいぞって
、うん、
お父さんに言われて。
うん。
やっぱなんか、
ね、
う
ん、タモコってやっぱりさ、テレビシリーズとかだと割とこう、どっしり構えた、なんか、動じないキャラっていうか。
そうやったね。
っていう感じでしたけど、やっぱそこがめっちゃ揺らぐっていうの、もう分かりやすく揺らぐっていうのが、なんか面白くもあり、やっぱ、ああ、やっぱインパクト、持ち像に対するインパクトすごいんだな、みたいな。いや、もうなんかやっぱ、その時点で勝ちなんだけどね、持ち像の、なんていうか勝ち負けではないけれどさ。やっぱ全然だってどうでもいい人に告白されたらさ、あんなことにならないわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
やっぱ持ち像だからあそこまで動揺してるわけで。
いやー、そうだね。
で、まあ、そっから、学校のシーンに移るわけですけど、また今
度。はいはいはいはい。
まあ、みどりちゃんは、まあ前回のね、話してた、まあトイレの前で、持ち像に事情を聞いてみたいなところで、なんとなくの事情は察してるんで。
うん、察してるね。
うん、やっぱそれを見て、こう、たまこの様子がおかしいのに、まあすぐ気づくっていうか。
うん、うん。
なんかそこはやっぱみどりちゃんなんだな、みたいな。
そうやね。
でも、こう、なんかあったのって聞いても、やっぱたまこはちょっと、一回こう嘘をついて、なんでもないみたいな。
はいはいはいはいはいはいはい。
壁ができてる、タマコに対して。
うんうんうんうん。
タマコがこう壁を張ってる感じがするよね。
そうよね。
うん。
あれってなんなんやろうね。あそこでなんでなんでもないって言いたくなっちゃうやろ。すごく不思議というか、自分でもわかるけど、なんだり言うんだろうって。
なんかね、その後の例えば4人でお弁当食べてるシーンとかでもさ。
うんうん。
なんか、こう風邪ひいたのかもみたいな感じでごまかしてて、
はいはいはいはい、
うん、
お餅スランプとか言ってね、
うん、いやいや、なんかそれってどういうところなんだろうなってなるよね。
いや確かにそうだね。でこのアニメすごいのが、一応主人公は北白川さん、
はい、
タマコなのに、
うん、
なんか突然もう友達のこと語りかけ
て北白川さん同じクラスの北白川さんみたいな。
そうそうそう。
うん。
なのに、一応っていうか、割としっかり、餅像の描写も出てきて。
いや、そうですね。まあ、その、告白うんぬんがあって、あとまあ、その後、うん、特にですけど。
うんうん。
やっぱ、餅像も餅像で、やっぱいつもの調子ではないっていうところが。
いや、そうだね。
うん。
餅像何回も叫んでたやんか。
はいはいはい。この映画の中でね。
うん。
餅像のシーンで言うと、喫茶店のマスターと話してるところとかは、う
ん
う
ん、はいはい。
なんかこう、男同士の会話っていう感じで。
うんうんうんうん。
うん。かっこいいところでしたね。
もうマスター、なんていうの、もう狙いに行ったような名言すごい言うよね。考えてるんじゃないかと思うぐらいのことを言うから。
うん。
あいつがもうそろそろクズから一発いい言葉言うぐらいのすごいこと言うから。
うん。やっぱなんかテレビシリーズとかだとさ、
うんうん、
なんかそんなに持ち像にはスポットは当たらなかったじゃないですか。
そうよね。
うん。で、まあ、タマコのことが好きっていうのはもうずっとそうでしたけど、
うんうん、
なんかまあテレビシリーズの方だと、むしろそのギャグっていうかさ、それが。
はいはいはいはい。
なんかいつも追い回してるけどうまくいかない不憫な野郎みたいな感じだったじゃないですか。
そうだったから、
うん。
告白はしないんやと思ってたのよ。
うん、うん。
そもそも。
うん。
てろ、こいつ、まさかのモブキャラが告白しやがったと思って。
いやもう、主人公ですよ、今回は。
いや、だからこの、餅像の扱い方、だいぶ変わってない？アニメと映画版で。
そうですね。やっぱりこう、なんだろうな。餅像っていうのは、まあもう一人の主役ぐらいの勢いで書いてますよね。
うんうん、鳥の代わりに餅像言っとこうかって感じ
で、ね。この映画のなんか、まあ、ポスターというかメインビジュアルとかでもちゃんとやっぱ、タマコとモチゾウの二人の絵だったりとかもしますし。
あ、そうか。
うん。やっぱタマコを描くにあたって、タマコのその成長みたいなものを描くにあたっては、やっぱモチゾウとのやっぱ恋っていうのは不可欠だし。
うんうんうんうん。
まあ、やっぱね、あの、餅蔵っていうキャラクターを描くためには、やっぱ、たまことの関係性っていうのは外せないし、みたいな。
いやそう、
ね。お互いそうだよね。
ここまでアニメ版見てても、やっぱりたまこがどうするかってことを、まあ、あくまでもたまこ中心で見てきたのが、今回、まあ、今回の映画からは特に、たまこも込みで、餅蔵も二大巨頭的な存在になり、
うんうん、
で、それを取り囲むミロちゃんみたいな、構図に僕は見えてて。
そうだね。まあ、うん、確かに確かに。ね、テレビシリーズの方だと、ほとんどまあ、ミロちゃんが結構主役みたいな回もちょいちょいありましたけど。
そうよね。
今回はまあ、ミドリちゃんは、結構まあ、重要なポジションではありますけど、やっぱり一歩引いたポジションっていう感じでしたね。
うんうんうんうん。
餅蔵がさ、
うん、
あの優しげな顔とかこの振る舞いとかに反してやっぱり結構度胸があるっていうところがあったりとか。
そうだね。
うん、なんかあの結構後半の話ですけど、あのおじいちゃんがね、あの救急車で運ばれてった時とかも、なんか俺がついていきますみたいな、うんうんうん、ちょっと玉子をこう落ち着かせるようなことをしたりして、
はいはいはい、
うん、なんかその、餅蔵の株がどんどん上がっていくじゃないけどさ。
うんうんうんうん。
やっぱこう、たまこも、なんか餅蔵に惹かれるのには、やっぱりちゃんとした、こう餅蔵にもちゃんと魅力があるんだっていうことを、この映画の中でももう十二分にわかるような。
そうよね、餅蔵ね。
うん。やっぱだって、あれ出すもん、あれですもんね、なんか。
あれ出すもんね。
あれ出すもんな、うん、やっぱね、告白しっぱなしじゃないもんね、ちゃんとやっぱり。
そう、そりゃそうだね。
うん。告白して、でもやっぱりこう、たまこのことはずっと気にしてて、みたいな。
うんうんうんうん。やっぱね、あと今回そのまあ、たまこと、餅蔵っていう二人にフューチャリングが当たるってことを、もうそう、まあ、もちろん、からこそなんやと思うけど、おそらくこれを僕は見て、僕はどっち側の気持ちにもなってたのよ。
なるほど。
だから餅蔵の気持ちもわかるし、玉子の気持ちもわかるし、で、おそらく読者、まあ、視聴、この映画を見てる視聴者は、おそらくどっちの立場にも立ってるから。
いや、そうかもね。
ねえ、松さんどうやった？どっち側やった？どっち側にも立ってた？
まあ確かに両方わかるっていう感じだったし、
うん、
うん、なんかね、まあ僕らはまあ2人とも男性ですし、
うんうん、
あの高校生だったこともあったわけですから、
うんうん、
うん、まあ立場的には餅蔵の方が近かったりするんですけど、
うんうん、
まあとはいえたまこもの気持ちもよくわかるっていうか、
いや、なんかそこが。なんて言うんだろう、この、まあ、カメラワークというか、一種の視点がどこにあるかってことを考えてたんやけど、
うんうん、
視点はあくまでも三人称で、まあ、会の視点から二人のことを見てるやんか。
そうですね。
だからあくまでも、
まあ、映画っていうか、うん、普通の
視聴者が、
うん、
例えば、たまこの主観に入りきってるわけではなく、
うん、
第三者の視点から見てはいるんだけども、ほぼタマコの横に立ったようにして動いたり、
うん、
餅蔵とほぼ同じ立場になったりしてて、
うん、
だからあそこの描き方というか、完全に主観には入りきらずに、視聴者はあくまでも視聴者のままではあるんだけれども、
うん、
ほぼ横に連れ添ってるような、そして、
ね、
同じ世界観を共有してるような感じがして、あの感覚って面白いなと思って。
そうだね。なんか一個印象的なシーンがさ、
うんうん、
たまこが、銭湯に行って、まあ告白の後ですけど、銭湯に行ったら餅蔵にばったり出会って、うんうん、でなんかこう走って逃げちゃうみたいなシーンありましたけど、なんかあのところでこう夜の街をたまこが走っていて、
うんうん、
なんかこう夜空を見上げて、こうちょっと一瞬こうなんだろうな、たまこのちょっと下目からのカメラでこうふーっと引いていくみたいな、で夜空がこう、はあはあ、うわーっと大きくなるみたいなさ、
うんうんうんうん、
なんかそういうシーンがありましたけど、なんかああいうのもすごいこうカメラワークでこうタマコの孤独じゃないけど、なんかこう行き場のない感じっていうか、こう頼りがいのない感じをこうカメラワークで見せていくみたいなところもあって、やっぱそういうなんか細かい演出が積み重なっているからこそ、やっぱどっちの気持ちもその主観にグッと入り込むわけじゃないけど、こうどっちの気持ちも共感できるっていうところに持っていけてるんじゃないかな。
いやー、やっぱそうよね。
タマコとかがそのいろいろ思い悩んだりしているんだけれども、こうやっぱり商店街に帰ってきて商店街のみんなの様子を見ることでちょっと落ち着いたりとかさ、あとあのね恋の歌のカセットを聞いてちょっと気分が元に戻ってきたりみたいなところもちゃんと描かれてることで、なんかなんだろうな、こうずーんと重いだけじゃないっていうか、やっぱりこう日常に帰ってくる感じっていうのがあるのが良かったっすね。
いやそうだね。
やっぱりなんかね、そのまあ、告白されるされない云々とかじゃないけどさ、やっぱこういろいろ衝撃的ななんか日々の中でそういうことがあってもさ、確かにこういろいろ思い悩んだり動揺したりはするけど、とはいえなんかその中でもふとちょっと気分が良くなったりとかする時もあるじゃん。なんかそういう時ってやっぱ普段よりも救われる感じがするっていうか、なんかこう落ち込んでる時になんか電車とか空いてたりするとさ、なんかいつもよりこう気分がいいっていうか、なんかそういうのあるよね。
いやー本当にそうやね。
まあやっぱこう持ち蔵にもガッとフォーカスが当たって、このどっちにも共感できるっていうのはやっぱすごいですよね。
いやすごい、どっちにも寄れる、
ね、なんか普通やっぱ恋愛ものっていうとどっちかっていう感じがしますもんね。で相手がいて、なんか例えば三角関係だったらどっちを選ぶとかさ、で主観はあくまでも主人公の私っていう感じのまあものも結構多いですけど、
そうなんよ、そこなんよ、やっぱ一歩間違えたら、一歩間違えなくてもやけど、持ち蔵って悪者に見えちゃうやんか。
そうだね、やっぱこのねえ、かわいいかわいいタマコをさ、こんなにこう悩ませやがってっていう、
そう、
なんだお前みたいな、
そう、この
東京行くからって、
そう、生きりよって
ってなるところをですよ。
なるところをあえてそこに2つの見方、やっぱタマコの視点も持ち蔵の視点も入れることによって2人の苦悩、まあ、苦悩というかが見えて、それが面白かった。それやっぱすごいし、それを悪者にしないっていうのを。
で、まあ今回の、まあ一個、今回のまあ見てきたパートの最後のとこですけど、病院で二人きりになって、で、まあなかったことにしていいから、みたいな。やっぱこう、二人ともここまで思い悩んできて、でもちょっとこう、兆しが見えてきたっていうところが見えてからのここだからさ、余計なんか、あ、そうじゃないっていう感じがするっていうか。そうじゃないって、なんか、なかったこととかそういうことじゃないのよ、みたいな。
いや
ー、まあ、言いたくなる気持ちはわかるけれどって。
こっちも見てる側がね、もうそわそわしちゃうよ。
まあ、いよいよ次回が、まあ、最後のパートということで、まあ、どうやってこの映画が、まあ、決着していくかっていうような。ねえ、こんだけいろいろあったで、まだ3分の2ですから。
いや
楽しませてくれますよ。はい、というわけでエンディングです。
はい。
今回はタマコラブストーリーの、まあ、中盤の、まあ、お話を見ていったわけなんですが、次回でまあ、タマコラブストーリーは最終回というか、まあ、最後のパートを見るっていう感じですね。
はいはい。
はい。いや どうですか、結構なんか、ここまでこの3分の2を見てみて、ちょっと中休みの感想というか、ここまでの印象みたいなところ。
いやー、印象ね、やっぱね、パッと見ただけやと、やっぱりもうニヤニヤが止まらなかったのよ、見てるときはね。
やっぱね、
けどやっぱちゃんと考え出すと、やっぱ一つ一つが効いてきてるというか、一つ一つの描写が、すごく印象深い。その前回で話したことであれば、バトン。
うん、
今回で言えば、まあ、飛び石。
うん、
あとは、その二人を表す視点。
うん、二人の視点から描くっていうところ。うん、
そう。
ねえ、確かに。
かな、やっぱそのイメージかな。パッと見では分からないことがやっぱ喋ってると分かってくるから。
そうだね、やっぱこう、まあ僕は結構このタマコラブストーリー何回か見てますけど、やっぱ何回か見てる中でもやっぱ発見があるっていうのはね、こうすごいことですよね。いやー、というわけで次回で、まあ一応最後になりますけどね、どういう感じでエンディングを迎えるのか楽しみですね。
はい、
はい、というわけで、面白かったよという方は番組のフォローをお願いします、はい、次回もよければ聞いてください、はい、そして、番組ツイッターもありますので、そちらもよければフォローお願いします。
はい、
はい、というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。